8月臨時会、9月定例会、議案審議、2ページ。小学校、公立幼稚園へのエアコン設置に向けた一般会計補正予算案を原案可決。8月22日に開会した8月臨時会では、市長から来年夏までに小中学校、私立幼稚園にエアコンを設置することを目指して、小学校と私立幼稚園へのエアコン設置にかかる設計費用を計上する一般会計補正予算案、中学校への設置設計費用は当初予算に計上済みが提出され、全会一致で可決しました。提案理由として、本年の猛暑を受け、夏場の教室環境の改善が急務であることが挙げられています。9月定例会では、8月臨時会での補正予算案の可決を受け、議員から国に対し、小中学校、幼稚園へのエアコン設置に対する補助金拡充を求める意見書案が提案され、全会一致で可決しました。財源確保の見通しは、問い、小中学校、幼稚園へのエアコン設置費用として、設計費用を除いて16億5000万円を見込んでいるとのことだが、どのように財源を確保するのか、また国の補助金が非常に少ない場合でも設置するのか。答え、国と県の補助金、交付金、ふるさと納税、該当募金による寄付を財源として活用するとともに、事務事業の見直しによって、一般財源の確保を目指していく。国の補助金が得られない場合でも、設置を進めていく方針であり、補助金の状況によっては、基金の取り崩しや地方債の発行も考えている。賛成討論の論点。子供は暑さに対してより影響を受けるため熱中症になりやすいが、体調変化の自覚が難しく訴えることができない。来年も猛暑となる可能性があることから、命が危険となる状況を速やかに改善するべきである。公立幼稚園、小中学校へのエアコン設置に対する財政支援の拡充を求める意見書を全会一致で可決。意見書の概要。近年、夏季において命に関わる危険な暑さを記録する日が全国的に続いている。学校環境衛生基準では、教室の温度は17度以上28度以下が望ましいとされているが、この基準を満たさない状況が頻発している。そのため、幼児、児童、生徒が過酷な環境で保育、学習を強いられ、学ぶ意欲だけでなく、健康面にも多大な影響を及ぼしている。このように、夏季における教育環境の改善、中でも学校施設への空調設備の設置は早急に対応すべき全国的な課題となっている。生駒市においても、夏季の教育環境の改善を喫緊の課題とし、幼稚園、小中学校の教室などに空調設備を早急に設置することを決断した。しかし、校舎の老朽化対策、トイレ改修などの課題は未だ残されており、厳しい財政事情の中、空調設備の設置とともに実施することは困難となっている。日本の未来を担う子どもたちを心豊かに教え育てるため、子どもたちが快適に学習できるための環境整備は、国、地方公共団体の責務である。よって、国においては、早急かつ全国的に対応しなければならない課題となっている普通教室等への空調設備の設置を促進するため、学校施設環境改善交付金の上限額を撤廃するなど、財政支援を大幅に拡充することを強く要望する。 人事案件を審議。9月定例会では、教育委員会委員の任命議案が提案され、全会一致で同意しました。また、人権擁護委員の推薦について意見を求められ、適任と認めることを議決しました。教育委員会委員、飯島俊文さん。人権擁護委員、中谷八重子さん、藤尾陽子さん。平成29年度決算を認定、付帯意見を提出。平成29年度各会計決算認定議案は、決算審査特別委員会を設置して審査し、報告を含む11件すべてを認定、了承するとともに、付帯意見を決定し、市長に提出しました。一般会計決算に対し、9項目の付帯意見を提出。平成29年度の一般会計決算は、歳入3,693,900,000円、歳出3,580,800,000円で、翌年度へ繰り越す財源1,480,000,000円を差し引いた実質収支は、9,500,000円の黒字となりました。また、当該年度のみの収支を示す実質単年度収支は過去2年連続で赤字となっていたものの、平成29年度は事務事業の必要性の再検討を行い、執行額を精査することなどにより、約5,750,000円の黒字となりました。しかし、黒字の要因の一つが必要性を認めて予算化され、議会で予算を認めた事業の不執行であることの問題点を指摘し、一旦予算化された事業について適正な執行を求めました。なお、決算審査特別委員会での審査を踏まえ、今後の事業執行において適切に処置を講じることを求める付帯意見を決定し、市長に提出しました。付帯意見の内容。一つ、契約検査事務、電気の調達。生駒市民パワー株式会社との電力調達契約が随意契約で行われたが、本来の手法である一般競争入札を実施すること。もし、仮に入札によらない場合でも、近隣他市の落札価格に比べて同等の価格で契約するとともに、その契約価格の設定及び手続きの透明性を確保すること。一つ、契約検査事務、ガスの調達。ガスの調達に際して、早急かつより多くの公共施設を対象として、一般競争入札を実施すること。一つ、防災会議運営事業。会議の開催方法や内容を見直し、各種防災訓練及び災害状況の検証並びに今後の対策の検討に対して会議を有効に活用すること。一つ、高齢者交通費等助成事業。委託料に対し、事務費約4,066,000円、約 16% の割合が大きいことから、事務費を削減するとともに、利用状況などを検証し、費用対効果を踏まえた施策の改善に努めること。一つ、私立保育所等整備補助事業。待機児童解消に向けた取り組みについて、一定の成果が上がっている潜在保育士発掘のための取り組みをさらに拡充するとともに、小規模保育事業所の開設場所、不動産物件、確保に向けた行政の支援、企業などの事業所内保育拡充に向けた取り組み、及び保育の広域調整など、あらゆる方策を講じること。一つ、学童保育、施設運営事業。学童保育の持続的安定的な実施に向けて、行政は、 保護者、指導員との連携、協力のもと、組織体制、役割と責任、費用負担、指導員の処遇及び労務環境など、学童保育の運営のあり方を抜本的かつ早急に見直し、改善すること。一つ、ゴミ減量化対策。指定袋の販売益などの財源を活用しつつ、新たな環境保全対策、ゴミ減量化対策などの事業の拡充に努めること。中でも、家庭ゴミの減量化に対しては、生ゴミ自家処理容器の普及などの促進策を拡充すること。その際、学校教育などとの連携、協力のもと、効果的な施策を検討し、実施すること。一つ、幼稚園管理運営事業。生駒市学校教育の在り方検討委員会の就学前教育保育部会において、就学前教育保育の在り方に関する基本方針を踏まえ、地域の就学前教育保育のニーズを把握した上で、各公立幼稚園の地域性を踏まえた取り組み方針を明確にされたい。一つ、予算執行。予算編成段階において、中長期的な視点での経費削減に配慮しつつ、各事業の効率性、必要性、有効性を厳しく精査し、一旦予算化された事業については適正に執行するとともに、予算執行段階において状況の大きな変化がある場合は、改めて議会での審議に付すなど対応すること。反対討論の論点。一般会計決算。生駒市民パワー株式会社との電力調達契約は前年と同額で随意契約されているが、近隣他市の契約状況を踏まえた経費削減の価格交渉が行われたとは認められず、経費削減の機会を失っていることから、当該契約は認められない。また、そのような契約を含む予算執行は健全なものとは言えない。国民健康保険特別会計決算。国民健康保険の制度趣旨及び国保加入世帯の所得状況などの実態を踏まえると、平成29年度末の残高が約18億円の財政調整基金については、被保険者に還元し、負担軽減などを行うべきである。議員定数を削減する条例改正案を否決。9月定例会では、市民の直接請求に基づき提案された生駒市議会の議員定数を24人から22人に削減する条例改正案を賛成少数で否決しました。本条例改正案は4月臨時会において提案され、議員定数に関する特別委員会を設置し、継続して審査を行っていたものです。審査にあたっては、議会基本条例の規定を踏まえ、市の現状、課題及び行政需要の把握、地方自治制度の動向の把握、市民意見の把握、学識経験者からの意見把握などの調査を実施し、調査報告書を取りまとめるとともに、議員定数についてをテーマとする委員間の自由討議を行いました。これまでの調査の詳細は、生駒市議会の動き、8月15日号をご参照ください。パブリックコメントを実施。本条例改正案の審査にあたり、市民意見の把握を行うため、議員定数に関するパブリックコメントを実施しました。その結果、定数削減に賛成の立場の意見89件、反対の立場の意見16件、計106件の意見をいただきました。詳細は5ページをご参照ください。市民懇談会を実施。 8月19日に、龍谷大学の土山君江教授をお招きし、議員定数を含むこれからの議会のあり方についてをテーマに市民懇談会を開催しました。当日は土山教授から議会に求められること、市民が求めることについて講演いただき、その後グループごとに分かれ意見交換を行い、議会及び議員定数に対する市民のご意見を取りまとめ発表しました。また参加者に対して議員定数に関するアンケートを実施し、参加者46人のうち42人から回答をいただきました。詳細は6ページをご参照ください。委員会で自由討議を実施。9月13日に開催した委員会において、議員定数についてをテーマとした委員間の自由討議を5つの論点に基づき実施しました。各論点に対する主な意見は次の通りです。論点1、議会・議員の活動の現状に対してどのように評価しているのか、また議会の改善の必要性、議員の資質向上の必要性を感じているか。1つ、現状において広報広聴機能、行政監視機能、政策立案機能が未だ不十分である。1つ、議会の改善、そのための議員の資質向上が必要である。論点2、議会の改善に向けてどのような課題が残されていると考えるか。1つ、市民に議会・議員の動きを見てもらえるよう広報機能を強化する必要がある。1つ、市民の多様な意見を聞き、現場で問題把握できるよう広聴機能を強化する必要がある。1つ、専門家である職員に対峙して行政を監視できるよう議会の監視機能を高める必要がある。1つ、行政に対する監視機能を高めるとともに、政策立案、提言機能を強化する必要がある。論点3、議員の資質をどう捉えるか、資質向上に向けてどのように取り組めばよいか。一つ、議員の資質は、品性、意欲、良識、見識、創造性であり、個々に努力して高められる。一つ、市民に信用を与えるのは議員の品性であり、資質は読書により向上できる。一つ、議会に求められる力は多様性であり、年齢、経験、能力の違う個人が様々な切り口から問題を発見して調査し、解決策を追求していくところに価値があり、その経験と努力によって資質は向上できる。一つ、改選ごとに構成が変わる議会では、議員の資質は不均質にならざるを得ないため、その中でも最高のパフォーマンスを出せる仕組みづくりこそが必要である。論点4、行政改革の一環として議員定数削減により経費削減すべきと言われていることについてどのように考えるか。一つ、最小の経費で最大の効果を発揮するため、定数削減により経費を削減し、議員の資質向上により効果を維持、向上すべきである。一つ、全国的に人口減少が進む中、市民から議会としての経費削減の姿勢が求められており、全国に先駆けて定数削減後も運営可能というモデルを示すべきである。一つ、行政に対する監視が議会の根幹であることから、多くの議員の目で行政の無駄遣いをチェックすることが行政改革につながる。一つ、 職員数は一時に比べ2割削減されているものの、議員定数は同じであり、市民参加のシステムも充実し、議員の負担は減っていることから、定数を削減すべきである。一つ、議会では行政の市民参加のシステムでは把握できない市民の生の声、声なき声を聞き、その声を政策に転換していくことが重要である。一つ、行政は職員を削減しつつ、変わらぬ仕事量に対して外部委託などで対応しているが、議員の仕事の外部化は難しく、大きな経費が必要である。論点5、議員定数は削減すべきか、増員すべきか、現状維持すべきか、またその理由は。削減すべき理由。一つ、議員が減っても、議員の資質とその発揮力を高めれば、補うことができる。一つ、定数削減は多くの市民の声である。増員もしくは現状維持すべき理由。一つ、多様な市民意見を聞き、答えるとともに、議会の監視機能を強化するためには、今以上の議員が必要である。一つ、議員の削減で市民の議会に対する不満を解消できるか疑問である。一つ、資質と発揮力を高めれば、議員を減らせるというのは精神論に過ぎない。一つ、資質の不均衡を前提に、議会の機能を低下させない仕組みをいかに作り動かすかが先決であり、このような仕組みがないままに、まず減らしてみてはというのは無責任である。本会議での賛成討論の論点。一つ、定数を削減しても、各議員が議員に必要な資質をさらに発揮することで、議会の機能は維持、向上できる。一つ、直接請求に必要な法定数を大きく上回る署名が集まり、パブリックコメントや市民懇談会でのアンケートにおいても、削減を求める声が多く寄せられたことから、市民の意見に向き合うべきである。一つ、行政改革を実現するため、これまで職員の定数削減が行われてきたことから、議会も身を切る改革を行うべきである。一つ、平成29年1月から22人で議会運営を行ってきたが、運営に問題はなく、行政監視機能の低下は感じられなかった。本会議での反対討論の論点。一つ、議員定数の削減により、多様な視点が失われ、監視機能の低下を招くとともに、市民の意思が市政に反映しにくくなる。一つ、議員定数は議会活動を行うための仕組みの一つであり、議会活動を従前に行うため、また、議会や議員に対する不満を解消するためにどうすべきかを考え、実行することが先決である。一つ、議会に必要なのは、議員及び議会活動の強化、改善の取り組みであり、市民の不満は議員定数を削減することで解消されるものではない。一つ、行政改革の一環として、経費削減のために議員定数を削減することは、かえって議会の監視機能を弱め、行政の無駄遣いを許すことになり、本末転倒である。パブリックコメントの結果。意見募集期間。平成30年7月23日月曜日から平成30年8月22日水曜日。意見提出件数106件。持参10件。郵送69件。ファックス15件。ホームページ12件。質問項目。議会の活動に満足していますか？ 議員定数を変えるべきですか。回答結果、市議会の活動に満足しているか。満足1件、やや満足10件、不満79件、やや不満13件、わからない3件。議員定数を変えるべきか。増員すべき1件、現状維持15件、削減すべき89件、わからない1件。内訳です。市議会の活動に満足で議員定数を増員すべき1件、市議会の活動にやや満足で議員定数は現状維持5件、市議会の活動にやや満足で議員定数を削減すべき5件、市議会の活動に不満で議員定数は現状維持6件、市議会の活動に不満で議員定数を削減すべき73件、市議会の活動にやや不満で議員定数は現状維持4件、市議会の活動にやや不満で議員定数を削減すべき9件、市議会の活動に満足しているかわからない議員定数を削減すべき2件、市議会の活動に満足しているかわからない議員定数を変えるべきかわからない1件。回答結果終わり。